それではなだめの香りとして新井先生より聖書の解き明かしをいただきます。
先週テレビ の、 あの情報番組で親ガチャという言葉があるというのを知りました。ガチャというのはあの街中やゲームセンターなどで見かけるようなこうガチャガチャと言われる機械っていうんですかね、お金を入れてハンドル回すと中に入っているものの中から一つ何か出てくるという、まあ、カプセルに入ったおもちゃ、その機械のことであります。で、まあ、スマートフォンやパソコンのゲームがオンラインゲームというのが流行って、そのゲームをするためのカードというのをこう買ったりする、あるいはまあもらったりする、その時もガチャというくじで、そのカードを引くというようになりました。そちらの方はおもちゃカプセルではなくて仮想のカード、そういうオンラインゲームで使う、カードを手に入れるための、まあ、くじです。でまあ、強いカードを持っていれば当然、ゲームは有利に進みますから、そういう強いカードが出てくることを期待して何度もガチャというのを、まあ、引きたくなるようで、ただこれがですね無料ではなくて有料でありますから、カードを集めるために親に黙って、クレジットカードの大金、親のカードを勝手に使って問題になる、請求、高額な請求が来て問題になるというような、そんなケースもたびたび聞きます。で、そういうガチャという何が出るかわからんというものに親を当てはめてですね、親ガチャなどと言うそうです。まあ意味するところはお察しかもしれませんが、子供は親を選べないという、そういうことなんだそうです。まあ、昭和生まれとしましては親に向かってなんてことを言うんだと、まあ、ぶん殴るレベルの話に聞こえてくるんですが、今の時代逆にそんなことをしたら児童虐待だと言って親の方が捕まってしまうという、そんなことになっていてしまいます。だから悔しさもあるんでしょうか、子ガチャというような言葉も反対に出てくるんだそうです。親は優秀な子を期待しても生まれてくる子がどんな子かわからんという、まあどっちもどっちだなと、もうこうなると目くそ鼻くそを笑うという類の話になってまいります。で、何をもって良かったとか幸せだったとか幸せだとか、そういうふうに言えるかどうか、まあ、これについては誰もが納得できるような何か基準のようなものがあるかというと、そういうわけではない。本人がどう受け止めているかということだと、それによるということは、まあ、賢明な皆さんならよくご存知かと思います。ある後輩は常に同期や自分の世代の前後の先輩後輩、そういった人たちと自分を比較して自分の境遇に対していろんな不満を抱いてしまう、そんなものがおります。そしてそれをこうたびたび訴えてくるんです。で、別の後輩は、まあ、収入などは決して十分ではないものの、与えられた役割をしっかり果たしながら自分やそして家族のための時間も十分に作って、上手に作って、趣味も楽しんだりしながら楽しそうに暮らしております。で、そんな様子を知るとその先の後輩はまたそんな仲間のことが羨ましくなって、自分に対してますますネガティブな見方しかできなくなる、そして余計辛くなる。まあ、私たち人間にはそういうところは少なからずあるでしょうし、要は気持ちの持ちようなんだとこのように言われて、まあ、頭ではそうなんだろうなとは分かっていても、心がそれを受け入れない、受け入れにくい、まあ、簡単には納得できないというようなことはまあまああることだろうと思います。ですから、まあ、いろんなことで嫉妬をしたり、自分のことを嘆いたりするというのは致し方ない部分はあると思うんです。しかし自分と他者と比較してばかりいる、そういうものを見ておりますと、そうじゃないんだよということをどうしたら伝えきれるんだろうと頭を抱えながら、 その伝えきれない力のなさ、無力さをこう嘆くのであります。まあ、親ガチャからは少しずれてしまいましたが、親を選べないというのは確かにその通りでありますし、まあ、どんな親のもとに生まれても幸せかどうか気の持ちようだなどと、まあ、軽々しく言うつもりもないんです。長年保育園での働きを担ってきた中で、まあ、せめてもう少しだけでも子どもたちのためにこうしてほしい、ああしてほしいなどと思わずにいられないようなケースというのはそれなりにあるわけです。例えば、まあ、本当に申し訳ない失礼な言い方なのかもしれませんが、傍から見ると本当にこうだらしなく見える、育児放棄だと行政にも認定されて常に目が離せない状態にある、園長である私が子どもたちの送迎をしていたというような、そんなケース家庭もありました。なのになぜかその家族はですね、ものすごく仲がいい、生活そのものは実に楽しそうだったという、そんなことがあったんです。その家族のことを今更ながら思い出しながら、なぜあの家族はあんなににこやかに楽しそうに暮らしていたんだろうかというようなことを思い返してみますと、まあ、一つはっきり思い出せるというのは、お母さんが子供たちのことをとても大好きだったという、そういうことを思い起こします。子供たちもまたお母さんのことは大好きだったんです。子供のことが大好きならお母さんもうちょっとしっかりしてよと言いたくなるところではあるんですが、まあ、子供のことを思う気持ち、心というのとその行動というのが必ずしも他者がイメージするものと合致するわけではありません。つまり子供のことが大好きだからといってその面倒をきちんと見るとは限らないということです。そして傍から見ればどう考えても育児放棄だと見なされても仕方がないのに、子どもたちがお母さんを支えようとし、子ども同士も互いに支え合う、それが成立している、実に楽しそうに暮らすしているという、そんなことが、まあ、そういうケースも出てくるわけです。私自身のことを振り返ってみれば、まあ、私は両親に愛されてきたという自覚が十二分にあります。ですから、まあ、いろんなことがあって、あったとしても決していつでも順風満帆ニコニコしていたというわけではないとしても、幸せな家庭で育てられたと思っておりますし、自分自身が結婚して家庭を持つことになってからも、まあ、家庭や家族というものについて希望を持ち続けるということができました。もちろん今もそうだしこれからもそうなんですが、それもこれも愛されているという、そういう自覚を持てるということ、これがいかに大切なのかということを改めて思うわけです。先ほど読みいただきました聖句の冒頭、こう書いてありました。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。まあ、この手紙を書いたのは使徒パウロとされておりますが、パウロは私たちのことを神に愛されている子供だと、このようにはっきり書いております。このところは注目に値します。私たちは神様の子供であり、しかも愛されている子供なんです。神様の子供、神の子といえば誰しもが思い浮かべるのは、まあ、御子イエスのことでありましょう。独り子と呼ばれる通り、神様が我々人間を救うためにこの世に使わしたのはナザレのイエスのことです。神様が私の愛する子と天から呼ばれるのもナザレのイエスのことです。では私たちが神様の子供というのはどういうことなのか。それは私たちが神様の被造物、作られたものであり神様から生かされている存在であるならば、それはまさに 創造主の子供であるというそのような理解になります。もちろん私たちが神様から直接出たというわけではありません。私たちが認識するようなこの世的な意味での親子関係ではないでしょう。しかし神様が被造物として作られたこの私たちは神様が愛してやまない存在なんです。神様ご自身が作った大切なものだからです。その神様が作られた被造物であり子供である、そう言われる私たちに神様はいつもふさわしいものを備えてくださいます。マタイによる福音書の7章9節にこうあります。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。まあ、これは求めなさいそうすれば与えられるとして有名なイエス様の三条の水訓と呼ばれる説教集の中にあります。私たちは自分の愛する子供には良いものを備えるということを知っているでしょうと、そういうことを思い起こさせようとしています。私たち人間でさえ自分の子供には良いものを与えようとするのだから、そう思うのだから、神様ならなおさらのこと、あなた方には良いものを備えてくださる、このようにイエス様は教えてくださるんです。神様、私たちは神様の子供だから、まあ、その一点において神様はあなた方を本当に愛し良いものを備えてくださるとこのように言うんです。先にも話しましたように、現実的なこの世的な意味での親子関係ではなく一つの、まあ、比喩ではあります。でもそんな私たちのために神様は御子イエスをこの世にお送りくださいました。まあ、この方は独り子と呼ばれる方です。でこちらもこの世的な意味での親子関係というのとはまあ違うわけですが、私たち人間を指して子供というのとは違い、ご自身の身を削るかのごとく自分自身がその肉体に宿っている、そのようなイメージで私の子と呼ぶそのような存在です。その子供であるイエス様が世に下されたその理由は、皆さんよくご存知のように、人間の罪をあがない、その身を清め救いの門へと招き入れるためでありました。神様の独り子は神様の被造物である人間というその子供のために捧げられるために世に下されてくるんです。旧約時代で言えば罪をあがなうために焼き尽くす捧げ物というものが捧げられました。そのような意味合いを持たせてイエス様は世に生贄として下されたとパウロは言います。旧約時代の人々は自分たちの罪の清算、そのために子牛や子羊などの動物を焼き尽くして捧げました。立ち上る煙はなだめの香りと呼ばれ、神様の怒りを鎮めるような祈りを込めてその生贄は捧げられてきたのであります。それが今や人間の罪のためには生贄としての動物ではなく、人として世に下された神の子が捧げられたというのです。全く罪のない方が十字架に上げられて死ぬことによって全ての人の罪は清められた。これは喜びの知らせ、福音となって語り継がれ信じられていくことになるんです。私たちが神様の子供であるなら、その子供たちのために神様は独り子を捧げ物とするべくこの世にお送りになられた。なんともややこしいことになってしまったんですが、今日お読みいただきましたその聖句に焦点を当てますと、神様は それほどまでに私たちを愛しておられるというところに注目をしていくべきなんだということがわかります。神様は私たちを子供として愛してくださった、その一点を私たちは見つめるんです。立ち位置を変えて言うなら、私たちは神様に愛されているということです。しかも我が子のように愛されている。なるほど、もしかすると私の両親が私たち子供たちを愛したのは、自分たちが神様に愛されているということを知っているから、その喜びを、バトンパスのように引き継いでいった、その結果なのかもしれない。そんなことも思います。先にも話しましたが、愛されているということを感じる、自覚するというのはとても大切なことでありましょう。私たちが生きるための本当の力の源と言えるかもしれません。私たちはこの命を生きること、この命を輝かせること、そのことを一人一人きちんと認められている。むしろ神様の栄光を表すために生きろと命じられて、この命を与えられているということを思い起こしたいんです。もし愛されているということを知らなければ、私たちは自分を認めることはおろか、存在することの意味も見失ってしまうかもしれません。だから愛されているということを知るのは本当に大切なことなのだと改めて思うんです。私たちは神様がその一人を生贄として捧げるほどに愛されている、そのような存在なんです。私たちは愛されている、そのことを一つ一つのさまざまな出来事を通して思い起こしながら、しっかりと心に留めたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが愛してくださっておられるその愛を十分に受け、また感じながら、感謝を持ってあなたと共に歩んでいく信仰の決断を日々新たにさせてください。一人一人の健康が守り支えられますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。